はい。ではここからはちょっとまた別の、
はい、
コーナーというかやろうと思ってるんですけど、
はい、
私がですね SF、
はい、
来月ついに30歳になるんですよ。
そうですか。随分とテンションの低い入りだと思ったら、
はい、
そういう話だから、
ね、まあ別にねそんなに何特にあんまこうドーンと落ち込んでるわけでもないんですけど、
まあ、別にね年なんか誰でも取りますからね、
うん、そうですね。で多分30になったからってそんなすごい変わるとも思ってはいないんですが、
はい、
そのなんだ僕その大学1年浪人してるので、
はい、
大学の友達とかって1個下なんですね大体。
まあ新卒だったら
そうですね
他の人はね。
そうなんですよ。
新卒じゃなくて何なんて言ったっけ
新入です。
え、ストレートで入ってきて、
あ、現役、現役、はい、うん、そうですね。で、なんだろうな、こう、一応その同じ浪人組の人も結構いるんで、もうすでに30になってる同級生の人とかもいるんですけど、
はい、
なんかそういう人たちに対して、こう、現役から来た人たちは、なんかこう、おめでとう30歳みたいな、こうね、言うんですよ。
イラッとしますね。
そうそう。お前らとは違って、まだ私たちは20代。今年はまだ29だと。で、言うんですよ。
はいはい。
で、まあ、それは、まあ、わかるんですけど、まあ、しょうがない。言われてもしょうがない事実だからって思うんですけど、30歳になる同年代なんだけど、早生まれの人とかに、まあ、今年ではないとかって言うんですよ。来年30になるから、一緒じゃないよと。せいぜいなんかこう30歳を味わうといいよみたいなそういう感じで言うわけですよね。
くだらない友人が多いですね。随分
まあ仲良くやってますよ。
そうですか。はい。
でなんかねさっきの結婚式の二次会とかで会った、まあその新郎さんもそうなんですけど、
はい、
その人たちもその一個下の人たちばっかりなんで、
はい、
もうせっかく SF さんがその30になるんだったらもうなんか生誕祭みたいなやろうかみたいな勝手になんかみんな盛り上がっててなんかすごい大きなイベントのようにしようとしている嫌いがあって僕はすごい危機感を感じてるんですけど、
はい、
なんか本当に誕生日の日になんか開けといてとか言われて
あ
これはやばいと変なところ会場とか取ろうとかしてるんですよ。なんかホテルとかでなんかやろうよとかバカなこと言っててそのお金誰が出したんだとか思いながらなんかだから本当ちょっとそういう意味ではちょっと憂鬱な点はあるんですけど、
はい、
で猫屋さんもう30になられてるじゃないですか。
そうですね。
その実際その30になってなんか変わったとかあります？
これ特に変わりませんって言ったらこの回終わっちゃうのかな。
うん、どうでしょうね。わかんない、いやまあそんなこともないですけど
別に変わらないよそりゃ。
変わらないですか。
変わらないですよ。
こう意識的にこうあ30になったんだなっていう実感とかも特にないんですかね。
それは30になったんでもちろんそれは30だなとは思うけど、
うん、
別にね30歳と1日2日になったところでいきなり体の衰えを感じる。
ああまあそうですね。
別に声変わりするわけじゃないからね、
うん、実感した時ってどういう時ですか。
30だなってこと。
はい。
年書く時かなやっぱり。
あ
当たり前だけど、
はい、うん、年齢を書くときに3っていうのを書くときか。
そうそう、あの年齢区分が大体20から29度になってさ、
はい、
あっち、あっちじゃなかった、
ね、あそっかそっかそっか、丸つけるタイプでも
10のくらい繰り返っちゃったみたいな感じになるけど、
はい、
そのレベルだと思うけどね年齢なんて。
そっか、そんなもんなんですかね。
ピンスネジは女性の方ですよ
いや男性だって
思うし、30超えたらもうガラガラガラガラガラっと、
ちょっとちょっとそんな。
オイル一方ですよ。
いやいやいや、そんなことないんじゃないですか。だって
大暴落。
そんな、どうしたんですか。
え、そうだよ。
敵を作ろうとしてません。
じゃあ30になってから男は来るんだかーっと。渋さが加わったりね。
どうでしょう。
いやいや、一般的な話ですよ。
うん。
渋さが加わって、監督もついてきて、はい、ナイスミドルって言われるような人も出てくるわけですよ。
まあね。うん。女性は？
女性は若さに勝てないっていうのはあるからさ。
でもほらこう経年によって出る魅力とかもあるんじゃないですか。
それはもちろんあるよ、
うんうん、
あるけど一般論で言うとお肌のね張りがなくなったとかシワが見えてきちゃったとか、
あの20代はいいのよみたいなやつですね。
そうそうそうそう、
古いの持ってきましたけど、
失礼しました。あるので、
はい、
それはね男性と女性で30っていうのの取れ方違いますよきっとね。
ああまあそっか、まあでもねとはいえって思って、なんか僕その多分きっと30代を30歳になったっていう実感を感じるのは、
はい、
あの健康診断なのかなと思ってるんですよ。
ほう。
あのうちの健康診断が30歳からバリウムを飲むんですね。
ああ、あるね、そういうのね。
はい。でまだ全然飲んだことないんですけど、今年ついにそれにデビューすることになって、多分9月ぐらいなんですけど、
うん、
それがすごい憂鬱で。
バリウムはそうだね。
辛いですか？
飲んだことないです。うちの会社は35からなんで、あのまだバリウムないんですけども、
はい、
ね、結構大変らしいね、うん、バリウムが大変ってのもあるけど、そのバリウムを飲んだ後の発泡剤、
あ、そうです、膨らます、胃を膨らますやつがやっぱこうふうやって膨らんで、それでこうゲップが出やすくなっちゃうって言いますね。そ
うそう、ゲップしちゃいけないって言うじゃない、うん、すげえゲップ出る人なんですよ。
あらら
絶対。そう、だからコーラとか一口飲んだら絶対出るんだよ、
ね、あ、そんなにですか、うん、あらら、らそれはやばいですね。
ビール飲んでも必ず出るし。
へえ、あ、じゃあちょっと心配ですね。
飲まないようにしようかなと思って。
え、
バリウム
飲まないっていう選択肢あるんですか？
あるんじゃない。
え、
別にバリウムを飲むことがさ、
はい、
健康な証じゃないから
さ。まあそうですけど、
要するに胃の中を調べるっていうことだから、うん、別に胃カメラでもいいわけだからね。
ああ、まあまあまあ、そうですね。でもなあ、胃カメラも辛いでしょう。
胃カメラ半端ないね。
あります。
1回だけあるけど。
おお。
あれはね、味わった人じゃないとわからない感覚だよね。
どんな感じなんですか？
え、感じ？
感じ、
打ち上げられた魚って感じ。
あ、ちなみに口からですか？
鼻か、口から、口から。
あ、口、う
ん、本当にお医者さんがね、こうやるわけで、こうツッツッツッツッツッツッツッツって、はい、ね、胃カメラをどんどんどん繰り出してくるわけですよ、
はい、
で、あの患者の方は横たわって、はい、で、なんてその気道確保じゃないけどさ、一番その喉が開くような体勢を取らされて、
はい、
で、じゃあこの体勢でちょっとじっとしてくださいねって言われてね、
うん、
で、それで口が閉じられないようになんかこうマウスピースをかまされて、
はい、
で、そこからこう穴が開いてるから、そこから胃カメラバンバン入ってくる、
はいはいはい、
なんかもうほんと中国のさ、なんかピックリ人間みたいな感じでさ、あの剣を飲む人みたいな、あーって入るわけですよ。入ってくるんだけどね、だから最初のその喉のなんかね、奥っていうか手前あたりのところが一番その上って基礎なところらしいんだ。
は
い、
うわ、
だからそこをこじ開けるのが大変だけで、あとは全然感覚ってないところだから、
一
回入っちゃえば全然なんともないん
だけど、はいはい、
そのなんていうの、その最初その上って感覚がやばかったんだけど、うん、
はい、
これも もちろん一応その、麻酔をかけるんで、そんな感じるわけじゃないのよ、上手い人だったら。
あ、なるほど。
で、ただその入れられたものを客観的に見るとだよ、
見えるんですか、その入れられてる人も。
それはもちろん目を開けば見えるからさ、
映像がすぐ分かるところにあるってこと。
あ、胃の中ってこと。
はい。
あ、それも見える、見えるっていうか見せてくれる。
そうなんだ、
うん、僕はでもそういう生な感じが苦手なんで、
はい、
見なかったんだけど、
はい、
その客観的に考えたわけだよ、
うん、
あのこの自分の状況がっつって、
うん、
本当に本当の意味で精子を預けてるなと思って、
はい、あ、確かにね、もう
ちょっと医者に歯向かってギュッてられたら、うん、僕死ぬなと思って。
そうですよね、さじ加減でいくらでもね。
そうそうそう、
はあ、確かにな、
ね、だ本当にその釣り上げられた魚の気分だ。
ああ、そっか、リリースしてくれるかもしれないし、うん、そのままこうザクッとね、
そうそうそう、
美味しくいただかれてしまうかもしれない、
うん、
それはもうその捕まえた側の
胃、うん、カメラはね半端ないね。
へえ、うわ、どうしよう。胃カメラはあるのかな。なんかバリウムあるって聞いたんですけど。
だって胃カメラなんか大変だもん。バリウムなんか簡単だから。その、会社側からしてみればね。はい、だから自費になっちゃうんだけどね。
ああ、なるほど。うわ、あ、でも自費にしてでもバリウムよりは胃カメラの方がいいかな、みたいな感じですか。
科学的な意味でも胃カメラの方がわかる。
あ、そうなんですか。
そりゃそうだよ、だって。実際見えるんだもん。
なんだ、バリウムはどういうシステムなんですか？
バリウムっていうのは、あれは、要するに、科学的にバリウムですよ。
はい。
バリウムっていうのはその、
金属
の、
はい、
あの、BA のね、はい、BA だっけ忘れたけど。
確か。
うん。で、それを飲まされるでしょ？
はい。
で、そこに対して、なんか当てると、光るっていうか、
はい、
白く見える。
はい。
で、その、胃を膨らませて、で、一応その、表面積を広げてさ、
はいはいはい、
で移して、でなんかガンとかガンっていうか、そのなんつうのポリープみたいなのがあると、そこだけなんか影が出
る、はい、ああなるほど、
はいはい、あるので、なんかちょっと角度が変わってると見えなかったりするわけですよ。でも胃カメラだったらね、
まあそうですね、あ、そっかそっかそっか、 じゃあバリウムはあくまでその胃に特化したもの、胃カメラもそうですけど、うん、検査は胃についてのものなんです
ね。そうだね。
なるほどね。うわぁ、なんかほんと30だからっていうものでもないですけど、ちょっと怖いなと思ってて。
そうだね。もう怖いな。
なんか、嫌だなとか思ってるんですけど、なんか人によって違うみたいで、全然楽っていう人もいるし、すごい辛かったっていう人もいるから、ね、これはばっかりはほんと体感してみないとわかんないなと思って。
はい。
あとね、30代ってなんかもうある程度こう仕事もある程度こう慣れてきた年頃で、
はい、
なんかいろいろその後の将来について考えるのかなとかって思ってるんですけど、
あ、そういう意味ではあるね。30歳までが転職のねリミットとか言うもんね。
そうなんですよね。もうリミットを超えようとしてて僕はどうするんだっていう話もあるんですが、
はい、
まあそれはとりあえず置いといくにしても、なんかねこう貯金とかね、
そうですね、
どんぐらい貯めていくもんなのかとかね、ちょっと気になったりとかするんですよね。
これじゃあ貯蓄箱行ったらいいんですか？
いやいや、さすがにそれは
ね、コーナーじゃないよね。
さすがにね。いやでもこうやっぱそういうことも知らす頃ですよね、きっと。
そりゃね、この不透明な世の中ですけどもね、老後を過ごそうとする人はそうじゃないですかね。
そうですよね、確かに。だからなんかこう生活感とかっていうのがこう徐々にこうなんだろう、20代の頃のこうなんていうんですかね、あんまり深く考えず日々を楽しく過ごすっていうところから徐々にこう守りに入っていったりとかもするのかなとかって思うんですけどね。
まあ、そうだね。正直人によってだと思うけどね。
人によってなんですかね。
それはだってその日暮らしの人もいるだろうしさ。
ああ。
計画的な人もいるだろうしさ。
なんかあんまりこう、近くにいる人が参考にならないっていうか、なんかよくわかんないので。
まあ、30になったらって今結婚したらって話はないのかね。
ああ、ね。そうね。でも、そうか。でもきっと結婚しないと思うんですよね。このまま行くとね。
いいと思うよ。
どうしようとか思ってるんですけど。
今後そういう人がほんと増えると思うぜ。
そうなんですかね。うん、
未婚率がバンバン上がってんじゃない？
ただなんかね、なんかどっかでこう、下げすまってされてるというか、なんていうかな。一人はね、なんかいろいろ生きにくい世の中なような気もするし。
今まではね、だ今後はね、そういう需要がめちゃめちゃ増えてくると思うんだよ。お一人様需要。
例えば
よく言われるじゃないですか、一人でいると、
はい、
老後どうすんのとか。絶対そういうところに着目したビジネスが出ると思うんだよね。
なるほど。
グループホーム的な。
ああ。うわあ、なるほど。
うん。一人だけども孤独死っていうのがよくあるじゃないですか。悲しい出来事ですけども。
そうですね。
じゃないようにね、グループホームを作って一人様はそこに入れますよみたいなのがあるんじゃないかなと、はいはいはい、
そっか。なんか結局金を搾取される側ではあるんですね、一人。
まあそれはもちろん。
そっか。なんかどうしたもんかな、考えますね。
お金なんかでも二人だって三人だって同じだよ。
そうですか。
金かかったら金は使うもの。
まあ
結婚したらお金使いませんってわけにいかないからね。
でもほら結構使わない人多くないですか？
ああ、うん、そういう意味でね。
意外とみんなどんどんお金を貯めてなんか特に使わず終わるみたいな感じ。
ああ
どうなのかな、みんなそうではないのかな。うちとかはそんな使ってなかったような気がするんですけどね。実家親とか。
ああなるほどね。まあまあ、それも、
まあ、それも人それぞれなのかな。
ライフスタイルによってですから、
ね。そうなんだよな。だからなんかこう、まあ、いろいろな形はあるにしろ、そういう、なんだ、生活の仕方とかも考えていかなきゃいけないのかな、とかって思って。よりによってなんかこう、いろいろこう、準備じゃないですけど、
はい、
そういうのを考えていかなきゃいけないのかな、っていうタイミングに限ってなんか割と忙しくて、なんか知らない間にこう、ブワーってこう、そのまま30みたいな感じになっちゃって、まあ、別に30になるから本当何かが変わるってことはないにしろ、なんかいろいろこう心構えみたいなのはしときたかったなと思ったんで、なんかこうあったりとかしたんですかね、猫屋さんは。
30迎えなかったんですか？本当なんもないんだよ、ね。申し訳ないんだけど。
そっか。
僕が多分特殊だと思うんだけど、
はい、
そういうとこに関しては。 僕別にもう本当明日死んでも全然構わないって思ってる方の人間なんで。
そっか、なるほどね。
保険屋さんの外交員とか来るじゃないですか、会社に、はいはい、毎回毎回困らせてるんだよね。
え、どういう感じで？
だから保険商品を売りに来るわけじゃないですか、はいはい、生命保険だとか、養老保険だとか、
はい、
うん、ね、そういうのに興味がないっていうか、
はいはい、
がん保険とかありますよね。がんになったら、はい、例えば一律いくら払って、
そうですね、
1日入院ごとにいくらみたいな、
うん、
そのいらねえから、
うん、
がんになった瞬間になんか安楽死できるようなそういう保険を出してくれみたいなこと言うと、みたいな感じで薄い笑いをされる
し、確かにそれは困ってしまうかもしれないです ね、
もう早く殺してくれっていうような、そういう需要も、ね、あると思うんですよ。
確かにあるとは思います、うんうん、なんか長引いて ね辛い思いをずっとするよりは。
スパゲッティシンドロームっていうんですよ。
なんか聞いたことありますね、
う
ん、
なんていうの、胃に穴開けて、うん、そこから直接チューブで栄養を送り込むだとか、ベッドに寝ててそこにいっぱいこう管がいっぱい入っているっていうのがスパゲッティみたいだから、
はい、
スパゲッティ症候群。
なるほど ね、
いろいろ思うでしょ、うん、そういうところね。
確かにね、保険とかも考えなきゃいけないんだろうなとも思うんですけど。
いらないよ保険なんか。
いらないのかな。
いらないよ、特に一人身だったら絶対いらないよ。
本当？だって僕そんな入院した時に何か払えないかもしれない。あ、でも死んでいけばいいのか
死んでもいいし、こんな話をポッドキャストでどうする
か話ありますけども。いやだからまあまあね、
高額医療費なんかかかんないんだから。だってがんになって何百万必要ですとか言うけど、
はい、
それは総額の話で、
はい、
そこから3割負担になるし、
はい、
しかも月10万ぐらいまでしか払わなくていいんですよ、日本の保険は。
あ、そうなんですか、
うん、高額医療費負担ってのがあるんです。
あ、
うん、
なるほどね。
がん保険のものはすごいちっちゃい字でそういうことが書いて
あ
るの。
あ、そうなんです。
そうそうそう、
よく見てますね。
先週の週刊ダイヤモンドに書いてあった影響されやすい人間だから。
ああ、なるほどね、うん、ちゃんとでも読んでるのは。
そうそうそう
そうそうか、まあだからまあ、あね、そう、僕本を読まなきゃいけないなとは思ってます。
あ、それはあるね。
うん、ちょっといい加減なんかどっかきっかけを作んなきゃいけないなと思って。
あ、それはね、あるかもしれない。30は30なりに、うん、やっぱこう社会観っていうのはねないとダメな気がするね。
そう、最近それこそラジオばっかり聞いてテレビも見てないので、あんまりこう世相について疎くなってきてるっていうところもあるんで、うん、まあ世の中がどういう状況なのかとか、うん、テレビなりラジオなり、まあ本なりいろいろね、情報を収集し、自主的にしていかなきゃいけないんだろうなっていうのは前々から思っていつつ、なんかこうタイミング悪くなのかな、なんかなんとなくうやむやにしてるところはあるので、ただもう そういうのをごまかしきれない年代ですもんね、30代って。
そうだね。
何そんなことも知らないのみたいなことを言われてもしょうがないような、いよいよねまずいタイミングだと思うんで。
まあかの孔子もね、なんだっけ、四十にして立つんだっけ。
あ、そうでしたっけ。
四十で迷わないんだっけ、なんだっけ。
何分僕本を読まない人間だから分からない
あれ富岳って何歳だっけ。富岳とかあるよね。
うん、なんか聞いたことあるよね。
そう、なんか10年おきになんか惑わずとか、うん、なんかもう何も感じないみたいな、
ね、はい、
何も感じないらしいから何も感じずっつって、
だから、
ね、何も迷わず何も感じず何も見えずみたいな感じ。
なんかもう達観したところに来てますよねそれね。
講師大したことねえなって。
いやいや、今の時代まで残ってるだけでもすごいですからね。いや、だからなんか本当ちょっとそろそろね、背筋も伸ばして生きていかないといけないんだろうなって思うんですけどね。
そうだね、年相応っていうことやっぱあるからね、
うんうん、なんかすごい僕幼いって言われるんですよ、会社の人とかに。見た目はともかくとして、なんか言ってる言動とかが割と幼いからもっとちゃんとしなさいみたいなこと言われる。
そう思う、そう思う、本当にそう思う本当にそう思うよ。
あ、そうですか。
なんていうのかな、世間知らずってちょっと言い過ぎな感じはするけど、
はい、
なんかね、荒波に揉まれていない感じはする。
あー、それはそうかもしれないですね、うん、なんか荒波を遠くで見てるぐらい。
荒波に揉まれていないっていうか、なんか社会の汚いところを見ようとしないっていうかね、
うん、
なんか綺麗な世界で生きようとしてる感じがする。
ああ、そうかもしれないですね、うん、これってあれですか、厳しいですかその後。
いや、僕はもうどっぷり使ってるから分かんない
なんか回避できるそういうのは全部回避していきたいなって思ってたんですけど。
まあそうですか。
うーん、
もう死んだらいいんじゃないかな
まあやっぱそうなのかな、
綺麗にね、全て何も知らないっていう世界に、うん、
そう
なりますからね。
なんかもうすごい今行き詰まってるんですよ本当に。だからなんかこうね、もうちょっと生きながらえないといけないのかなとも思いつつ、先の見えないこの人生なんかいっそ終わらせてもいいのかなとか思ったり、
ね、本当それは僕のね一大テーマなんですよ。死んだら全部解決するなと思って。
解決するのかな、自分は解決しますけど、
まあ、もうなしになるなと。
残されたものを ね
そういう宗教を作ろうかな。
あ
ね、だから死ねば何でもいいんです、だからもう有り金全部渡しなさいっつって。
お金はもらう、
お金もらえますよそれ。その人は救われる、
あ、私
のお金で救われる。宗教ってこういうことだな多分な。
実際になんか刺されますよそんなこと言ってると、ね、本当、ね、誰が聞いてるか分かんないですからねここ。
ごめんなさいね、
もうね、だからちょっとね、本当だやっぱり考えないといけないんでしょうね、自分を見つめ直すきっかけにはしたいなと思ってるんですけど、何分こううやむやにしようとする悪い傾向があるので僕は、本当どうしたもんかなと思って本当悩んでますずーっとこの20分間ずっとローテーションですけどね僕ね。
そうね、
もう本当どうしよう、なんかねこれをテーマにしても確実に微妙だとは思ってましたけど、やっぱり微妙な展開になりましたね。本当、ね、すいません。ま
あ、北方健三は、はい、そういうね、青年諸君の、迷えるね、そういう青年諸君に対して、必ず回答はソープに行けって言ったらしいからね。
らしいですね、うん。ホットドッグプレスかなんかで
行った
ら
しい
けね。ソープ、ね。
なるほどと思って。
行くべきなんですかね。なんかそれもな
それは分かりませんけど、
でもなんか言ったら人生観は変わるのかもしれない、
ね、あ、それは変わるんじゃないですかね、うん、もう言ったことないですけど、ね、
細かいことは気にすんのみたいな、そういうことにはなるのかもしれないけれど、
若ちこ若ちこ言ってね、
あ、懐かしいユッティ、
ね、
元気でやってんのかなユッティ。まあそんな感じで、多分来月のポッドキャストの時点でなってるかはちょっと微妙ですけど、
はい、
まあ、確実にね30円の階段を踏もうとしているという状況ですよ私は。
そうですか。こんな結論でいいんですか。あ、そうですか。
まあだちょっと本に目覚めたい、
あ、本を読むと
目標として、うん、恋愛結婚とか、まあ、まずそうそう無理なので、本を読みていきたいなと思ってます。
合コンとか行くんですか。
合コン行かないな、
あ、
1回しか行ったことない。
あ、1回行ったんですね。
はい、もう本当地獄のような何とも言えない。
婚活とか行ってみたいじゃないですか。
婚活、
いやだ、本当に本当の婚活をするかどうかは別問題ですけど、
はい、
1回婚活ってのはどういうものか見ていきたいじゃないですか。
ああ、
金がないか。
そうね、お金ないんですよね。お金のある人と結婚したいのかな、でもな、それもなって感じですし、
一回婚活パーティーとか出てきたらそれでね、ポッドキャスト一回できるけどね。
ああ、
延々とそれを
ずっと突っ込んで、で、うん、ダメ出しとかされるわけですよね。
まあ次回につながればまあいいじゃない
ですか。ねえ、僕の婚活の様子とかをね、みんな聞きたいんですかね。なんかこう隠しマイクじゃないですけど録音とかこうしてってね、なんかボソボソ喋ってる様子とかを流すとかね。
ああいやーああみたいなことしか言ってない。
もうたまったもんじゃないですよね。地獄ですよそれ絶対。い
や、まあの婚活パーティー自体みんなねなんか興味ある気がするけどね。
既婚者、
未婚者の別なく、
はい、
どんなことしてるんだ
ろう。確かにね、潜入レポートみたいな感じでね。ま、うん、あでも僕
全く経費は出ませんけどね。
どっちかっていうと僕はモニター越しに見てたい人なのでね。
みんなそうなんだよ、だ
って。ねえ。やだな。
それぐらいやった方が、多分ね、いろんな視点が見えてくると思いますけどね。
そういうことなんでしょうね。うん、
そういう意味も持って多分だから、北方健三はね、そういう風に言うわけですよ。
あ、ソープいいけど。
ソープいいけど。
すごい、賢人ですね。
自分の知らない世界見てこいと、そういうことじゃないですかね結局ね。
なるほどね。
実際にソープに行かうとは別として、
はい、
違う世界見てこいと。
確かにね、それはメッセージとしてはちゃんと受け取るべきものがありますよ ね。確かに。なるほど、わかりましたが、ソープに行くかはまた別の話です。なんだろうな、結局ソープの話で終わっちゃった。そっか、まあまあね、4月ですからね。
そうです、
まだまだこれからいろいろあるかもしれないので、
はい、
まあ皆さんもね、いろいろ人生に悩んだらね、 特に男性の方はソープに行ってみたらいかがでしょうかということで。
よかった。
ひどい締めですね。ほんとすいませんでした。はい、今回ばっかりはちょっと謝罪します。申し訳ございませんでした。来月は頑張ります。頑張ると思います。はい。はい、というわけで、はい、
次回はですね、はい、5月の、もう、13日ですね、実は次回やろうと思っておるんですけども、
はい、
そこに向けてですね、皆さんからメッセージを募集したいと思います。
お、今回はついに、
はい、
ね、先回りで。
そうですね。それでですね、5月ということもございますので、
はい、
メッセージテーマはこちらです。私の5月病。
5月病ね。
すでに病気な感じを見せましたけどね、我々ね。
はい、もうすでに4月にして5月病。
そうございましたけども、
はい、
私こんな5月病を患いましたとか、
そうですね、
実際に5月病がこういうものだっていうのはもう定義しません、
はい、
ね、5月になんかこんな感じになっちゃいましたとか、
うんうん、
こんなこと思いましたとかあればですね、こちらの方までお寄せいただけると思いますが、
はい、
お寄せいただき方はですね、ブログに書き込んでいただいても結構ですし、
はい、
それからメールでねいただいても結構ですが、
そうですね、
パッとメールのアドレスが出てこないので、
あ、僕のブログの方のアドレス言いますか。
そうですね、
sfnomad@goo.jp ですね、
はい、そちらまでですねメッセージをお寄せいただければ、はい、5月13日までにお寄せいただければですね、
はい、そうですね、
そのポッドキャスト内で発表できますので、
はい、
ぜひともお寄せいただければと思います。
ほんと何でもいいので、もうこの際、
そうですね、
ちょっと最近誰も聞いていないんじゃないか疑惑とかが立つぐらいなんか反応がないのでね、
はい、
ちょっと心配なので、生きてますとかそんなでもいいし、聞いてますとかでもいいんで、ぜひぜひ一言ね、それに5月病のこととか何でもいいので付け加えてくれると、ちょっと我々もね、モチベーションとして元気に ね、やっていけると思うので、それがね来ないとまた僕らの5月病が始まっていくみたいな感じになるの で、
そうです、ね、
助ける意味でもね、ぜひとも書いていただけると嬉しいなと思います、
はい、
私のツイッターにメッセージでもいいので、ぜひとも送ってくれればと思います。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のポッドキャストは以上ということですね。
はい、
はい、
というわけで4月のポッドキャストはこれで終了です。さよなら。
さよなら。